ち戦闘態勢 .com。
始めますかね。
ちょっと聞いていただきたいお話。
ぜひぜひ。何かありますか。
ぜひお願い
しますけど。一週間前ですよ。
一週間前。
電話かかってきて。NHK ですけど、アルバイトさんですか。それ最初の同じ人か。NHK ですけど、アルバイトさん。
あ、はい。女の人が。
女性ですね。結構怖すぎなんで、イライラしてる感じ。
電話で。
お名前教えていただけますかって言うから、ああ、内村ですけど、言ったら、夜村さん、夜村さんで、俺、滑舌悪いから、夜村さんに、だから、夜村、まあ夜村ですよ。夜村さん、はいはい、まあまあ、いいやと。で、あの、有村さん、そちらテレビありますよね、お店に、みたいな。あるけど、うちがないですね、みたいなさ。まあ、えって言ったら法律変わりまして、あの受信できる機械を設置している場合には、受信機設置している場合には2台分契約してもらいますんで書類送りますみたいなさ、あのうちブラウン管で、しかも恥ずかしい話、随分壊れてるんですよ。で映んないわけ。
映んないのよ。あるだけ。
あるだけで何に使うかっていうと、お客さんが撮ってきたビデオとか写真とかを見るときに使ってる
モニターとか
管理モニターなわけで、どうもアンテナっていうか、その映るんだけど何も受信しないわけよ。これ
チューナーとかない。
チューナーも入ってないわけ。
じゃあ映んない。
でって言っても、うずらタイムでしょみたいなさ。困ったなと思って、送りますからって言うか、ちゃんと、まあいいや、そしたら、あの書類行きまして、まあ委託会社なんですよ。委託会社なんですよ。委託会社のあのあれがプッと裏に入ってて、それで、ああ、こういう委託会社が出てきたのかと。それで昨日かかかってきて、男の人で、でちょっと俺の態度が悪かったんで、別のやつが出るっていう作戦来てるから、あの夜村さんどうもーみたいな、
引き継ぎ正しい人
夜村さん、
そこはちゃんとしてる、
夜村さんで向こうからかけてきて、夜村さん書類届きましたみたいな、いや、お前ちゃんと説明しますけど、ブラウン管だけど、あの、もう映ってないんで、法律でそうじゃないんですよ。これこれこうで、だから映ってない場合はどうすんのって言ったら、そういうこと言ってると、法律違反ですよ、みたいな。でも、カチンときたからさ、お前よ、ヤクザの脅しかつったから、あー、夜村さん、これ録音してますよ、みたいな。俺、一つ、後で疑問に思ったのは、電話してきて録音してるっていうのって、まずいんじゃないかと。
あの、多分最初に断んなきゃダメだろうね。
多分ルール的には、最初にこの電話どっちがクレームつけるにしても、最初に断った方が、
大概は普通最初に。
要するに脅しだったんだろうなと思うよ。まだ録音するなら録音しろよと。じゃあお前見に来いや。もう。いつ来る？なんだったらお前警察呼んで待ってっから。こっちも不法侵入で。なっ。ああ、そういうことなら、今回は、勘弁しますよ。
なんだよそれ。
勘弁って何？勘弁ってなんだよみたいなさ。お前本当に田舎ヤクザと泣いてるぞお前。もう一つなんかこう親が泣いてお母ちゃん泣いてるぞとか言いたかったんだけど。じゃあそのうち伺いますんで。よろしくみたいなさ。ガチャみたいな。で、俺 NHK に対して全く反感なかったんだけど。これはいくらな
んでも NHK、 いや俺も NHK のあれ、来てたけど、そんな人いなかったけど、
そうだね、俺も来たけど、腰の低い感じ、
めちゃめちゃ低い
よ、ね、低いだったよ、
めちゃめちゃ低い、
いや多分じゃあこの会社がひどいのか、
委託会社の名前とかは載ってたの、
いやだから載ってたんで、インターネットで検索したんですよ、そしたら、その なんていうの、若いビジネスマンがガッてやってる写真に、挫折に負けない明日へみたいな、うん、でスタッフインタビューみたいな、こうあのキラキラして先輩たちにあの恵まれて、僕は幸せです頑張りますみたいなさ、そんなことお前サイトに書いてるさ、ヨルブロさん法律で決まってるんだよみたいな、で思ったのは、おそらくそういう、あのことを言えば、契約する人多いんだろうね。
だろうね。だろうね。
そういう言い方をする。で、台東区の支店ができたばっかりなんですって。サイトみたいな。台東区のこの辺一体やってんのよ。
なるほど。
いや、これはいくらなんでもお前どうかと。でも、ある程度ルール違反の域だと思うんだよね。そこまでやる。
ロックオンアウトだろうね。
アウトだけど、
でも録音してねえしどうせ、
まあ、でもあれだよね、結局最近はどうなのかよく分かんないけど、一時期新聞の勧誘とかもひどかったじゃん。
ひどかった
もんね。あれも全然別にあんなの脅しだからさ、恐喝罪やってもいいけど、全然そんなのさ、あの問題にならなかったじゃん、警察に捕まったりとかしなかったからさ、今回のも全然多分それはっきり言ってムカつくけどさ、全然ないよね多分ね。
おとがめ何もないんだよ、おとがめもないし、NHK も分かった上でやってるだろうし、で、あれやっぱ NHK の委託を受けてるって場合には、NHK だって言っていい、つまり NHK の委託を受けてる、
NHK ですって
委託、委託を受けてるって言ってた、
言わない言わない、 NHK ですけどなっていう、
それはどうなのかね。いや
多分法律的に OK な、
多分ね、だいいんじゃないかな。
いいんだと思うんだよ、
じゃあそしたら NHK にクレームしてもいいんじゃない。
そうそう、それがね一番 NHK 嫌がることよ、そういうのすっごい NHK 敏感だから、
あ本当、
聴者の声って
ヤクザみたいな感じで、
もうなんなら録音聞かせましょうかって言ったらもう超ビール、で多分ここの一番統括の NHK の局員が来る、ここにおそらく来て謝る、
あ本当
っていう話はすごいたくさんあるよ、勧誘で揉めて、
そこまで断らなさいよ。俺は直接そいつらが来て、うちに来て、威力業務妨害と住居法侵入で警察呼んで、本当警察に申し訳ないんだけど、警察呼びたいんですよ。
多分来ない
よ、来ない
よ。一番聞くのはその会社の名前言ってさ、 NHK に電話して、普通の お客さん窓口とかに電話して、こここういうことだね、こういうことだね、こういう話してどうなんですかっつったら、もう速攻で来る、謝り、すっごい気にしてるから彼ら。
あ、そうなの。
視聴者の声とかクレームとかにものすごい敏感だから。
でも
でそういうさ、NHK の人が来ても、ね、あれ だからそのちゃんとその委託会社にちゃんと指導してくれみたいなことを言った方がいいよ。
そうだね、
あんたらに謝られてもあれだから。
そうそうそう、困りますと、ね、
そう。いや、そうやったらそこの会社に直接電話して、この野郎ってやれいいかけど、それやると本当来そうでさ、その辺がちょっと微妙なんですよ。で、こう思ったわけ、まあ、基本やってることは弱い者いじめ でこの辺、
新しく進出したんよね、
多分。そう、浅草に、つまりラーメン屋さんとか、うちのお客さんでもいるけど、飲食店でひょいとテレビ置いてるところなんてたくさんあるわけですよ。で、おそらくルールのことも知らないし、アバウトにやってるところってたくさんあるから、そこを進出してやってきたんで、あの態度で高齢のね、ラーメン屋さんとかなんとかに電話かけたら、びっくりして、やっぱり契約しちゃうから、それを契約するならするで、もう本人も買ったけど、ちゃんと説明してさ、
ほんと詐欺だよね、オレオレ詐欺みたいな感じだよね、それね、
見えないよね、これから払うって。
だから俺もしね、本当嘘のテレビ入れて、中外入れて契約するんだったら、契約したいんだけど、ちゃんとその代わり、お前んところの代理店は絶対通さんぞと、 NHK と直にやるから、お前んところに一銭たりとも落としたくないっていうのと、あと来たら警察を呼ぼうと覚悟決めたわけですよ。で俺心配になって、ちょっとうちほらそういうお店のお客さん多いから聞いたの、聞いたら結構皆さん結構ぶっちぎりです。
知らん
いろんな意味で。
いろんな意味でぶっちぎってて、めちゃめちゃだった。払ってんのかみたいなさ。なんで払ってんのみたいな。いや、受信料は基本的におうちは払ってますけど、ったら、バカだな。 あんなもん脅しやる一発だよ。結構おじいちゃんとかおばあちゃんとかみんな、ほんで来るだろ。だから100年間で毎年100円ずつ払うって契約してるから、あの契約書持ってこいって、ちょっと持ってこいって言ったんだよ。これで払わないって言ったら負けだから。だから法律違んだから、払えませんって押し通すんだよ。で払えませんって言って、そいつら来るだろ、うん。来たら絶対にテレビで NHK 見てやんだよ。だから結構そういう人いて、大丈夫かなっていう、あの会社来ても大丈夫かなっていう、
かなりきついとこに来ちゃったんだよね。
勘弁しますよっていう言い方なんだよ、詐欺のくせに。でも詐欺っぽいなと思ってさ、
俺やってるからね、だから
ね、俺詐欺っぽいなと思ってさ、その言い方、最後の言い方もさ、勘弁してやるよみたいな。よくねえな。
電話ってあるのね。
え、
電話のパターンがあるのね。
訪問だよ。訪問だけどね。
普通来るよね。
あ、普通訪問なんだ。
普通訪問ですよ。
訪問で来るね。訪問で来る。電話では来たことないね。
本当に勧誘のなんかの販売の営業の電話でもひどいの多いよ。
ああ。
今ちょっとうち忙しいんでって言うと、切りますよって言ったら、切ったらダメとか言う。切っちゃったよ。もうなんか投げやりになってたのかな。仕事そのものに対して。
何これ、ジングルメということでね、久しぶりに何これって言ったらね、
ホイル忘れてました。すいません。
やんないと。
街で見つけた、何これっていうジングルメをみんなで堪能するっていうね、最近やってませんでしたけど、最近ほら、やっぱりこの間、最後に取り上げた、コーヒー、炭酸コーヒーね。やっぱり炭酸コーヒーのニューチャレンジャーが出たんで、ちょっとこれ、皆さんに味わってもらおうかなと思ってね。UCC のフルスロットルっていうね。
一人一本。
炭酸入ってんのこれ。
炭酸コーヒーで。
マジで、
マジで、うっかり。
あれでも俺これ売ってるの見たな。
フルスロットル。フルスロットルってこうネーミングがいいでしょ。
ね、そうだね。
まあ元気出せ
て。あ、確かに書いてある。コーヒー入り、炭酸入り。
まあコーヒー入りっていうところがちょっとね、あんまり、あんまりコーヒー
ですよ。
炭酸。これ前のさ、コーヒーメーカーどこだったっけ？
サントリー、ボス。
ボスか。
ボスのスパークリングコーヒー。
じゃあ、行きましょう。
はい。
市場調査とかしてないの
コーヒー、コーヒー入り炭酸。
いただきます。
はい、どうでしょう。
いただきます。
あ、
うめえ、
うめえ、これ、うめえ、これ、甘い、甘い、甘くてうめえ、これ。
砂糖入れりゃいいんだよ。
まあ、フルスロットルね。
これ、美味しいわ。
まあまあまあ、まあまあ、
これ、オロナミン C みたいな感じじゃんね、なんとなく。
ほら、カフェイン2倍だよ。つまり、栄養ドリンクだと思って飲めば、栄養ドリンク
な感じで。うまいか。
うめえうめえこれ、この間のやつより
全然この間
のやつより
うめえ受ける。
あ、これ
俺なら
これおすすめ。
これでもあれだね、コーヒーってこと忘れて飲んだ方が。
まあそうね。
コーヒーね。フルスロットルっていう新しい飲み物みたいな
ね。
この名前も活かしてるよね。フルスロットルっていうね。
だってスパークリングカフェインって書いてる。
なるほど。
これは当たりかも。
これはうまい。
人間を覚醒せよって書いてあるね。
覚醒剤ですよ。
覚醒剤ね。今
覚醒
ちょっとしたブームですけどね。
ブームですけどね。覚醒剤ブーム。
覚醒剤ブーム。
だけどさ、あれずいぶん前から聞いてたよ。でしょ？
いや、あの文春の記事のからしか知らない
。俺だって。いつ30半ば、あ、俺とうちのは
本当に、
ま、漫画本ちょっと出した頃に週刊ポストの記者から聞いたもん。
ああ、
もうそろそろやばいですよって話。
アスカちゃんね。
アスカちゃん。だから
それから十
だからもうそれからもうほらそんな話全く出てきてないから、ああ山田だと思ったの俺。アスカさん。で警察も内定とかもやめ要するにやめちゃったんだろうなと。俺ここに来て急に。パクリとやられちゃったからさ、チャケさん謝る必要なかったと思うけどね、すいませんでしたみたいな。
謝ったもん。
謝って気の毒だと思ったよ、すいませんでしたみたいなさ。でまた週刊誌にさ、薄くなった後頭部まで晒して謝るアスカチャケみたいな。かわいそうだ
って。俺これもうつるっぱけだと思ってたからさ、ただまだちょっと入ってたから、あ、ちょっとホッとしたわ、あれ。別に帽子かぶんなくてもいいじゃんと思った
の。こんちゃんが例えば覚醒で逮捕されて、俺とかうちのとか工藤がさ、
そうそうそう、戦闘隊長の皆さん謝ってください。
すいませんでしたみたいな。別に謝る必要はないよ。
まあまあまあまあ、でもさ、
個人の買ってたわ。
CD とかがさ発売中止になったりするじゃん。
ファンにね。
まああれ一人一人だったらいいけどさ、チャゲはどんなそんな災難だよね。
そうそうそうそうそうそう。相方があんた。
ねえ。うん。
相方に謝らせて、しかも、
一斉入んないよ。
一斉も入んないっていう、
もう。踏んだり蹴ったりですよ。
本当だよ。
でも俺ね、なんか今月の頭ぐじゃな、先月の終わりぐらいに、カラオケ屋さんの取材をしてて、チャゲが捕まった次の日だったのね。もう、前室からやん。ガンガン、
チャゲ明日の。
ガンガン歌ってたよ、みんな。
すいません、僕も歌いました。
本当に日本人ってね、ゲスだなと思って。
カラオケ印税は結構入る感じでね。
ガンガン、もう、本当ガンガン歌ってたよ、みんな。
これは美味しかったです。
これそろそろね、
美味しい。
これはいいね。これは消えないかもしれないね、もしかしたら。
これはなんか残るじゃないかと。
なんか、カフェイン2倍っていう売りがいいかもしれないね。なんかこう、眠気の、眠気覚まし。
覚ましと。
てな感じでね。どうします？
てな感じです。
なんか、あ、なんか、
おすすめね、あるんですよ。僕ね、ちょっと夜ね、眠くなっちゃうんで、眠くならない薬あるかなぁって。
覚醒剤ですよね。
違います。あんなかです。
ハマってる。
あんなかです。
あんなかです。
あんなかね。カーフェソフト、ソフトっていうのをですね、買ってですね。
これ、薬品？
いや、薬品です。
あんなか
みたいな。あんなかみたいな。あんなかではないです。カラーベソフトってやつですね。で、これ、もう夜とか帰って、なんかほら、本とか読みたかったり、映画見たり、だんだん眠くなってたから、おじいちゃんみたいにさ。で、これ飲んだら、もうね、目がね、すっきりしてね、冴えちゃって。すごいね、いい。飲
んで、やばい。
眠れてんじゃないの？
眠れてんじゃないの？目がやばい。
これいい、これいいよ。
これいい、これいいです。カフェソフト。しかも今日もね、眠くならないのに飲んできたように、カフェイン2倍のね、フルスロットル飲んだから、今日私寝れませんもん、多分。
カフェソフト上、フルスロットルで流し込む。
流し込むみたいな。
ワイルドだね。
ワイルドワイルド。
ワイルドだね。
でも、初めには牛に帰ってくると眠くなっちゃう。
もう本当眠くなっちゃうもう。
あ、仕事で疲れてるんだじゃん。
そう、あと家だから、やっぱりちょっと、あの、リラックスしちゃうからちょっとだれちゃうみたいな、
はいはい、
そこにもこのカーフェソフトを飲むことでも、ね、
めちゃめちゃなんか添加物が入ってる。
そう
添加物の方が
何これないや分かんないんだけどこういうのを読んでるとよく分かんなくなるんだけどさカーフェソフト上でしょ、
うんうんうん、
でカフェインっていうのは分かるんだよ、
うんうんうん、
あカフェインが効くんだなっていうのがさあるんだけど
コーヒー2倍のあれ圧縮して
添加物としてサッカリンナトリウムでトウモロコシでんぷん乳糖パニリンペレイショーでんぷん D マンニトール香料アセチルグリセリン脂肪酸エルステルがカルメロスカルシウムっていうもうなんかすんごいいろいろ入ってんだけどこれなんでって思うんだよねいつもね
初耳初耳
薄いカフェインだけだと錠剤にならないからその要するにでんぷんの部分だろ
でんぷんそれにしても
多いよなんか
すごいよりよマクロゴールリン酸水素カルシウムを含有ちょ
っと初耳のやつばっかり
すごいねでもこれいいね
これねいいっすよ本当に
あじゃあ
な
んだっけ眠気覚ましのミンミンダハとかよく聞くの
もう聞く聞く
あ本当に
ミンミンダハとかあとなんだっけあの、ま、えモカモカなんとか
モカ
あれとかよりもねこれ聞きますね
あそう
そう
であと俺が探してるのはやっぱその飲むやつでタウロポンっていうのがなんか聞くみたいな
タウロポンって俺聞いたこと
ない昔の、うん、あなんかピップの、うん、ピップエレキの、うん、
あああったあったあった
ね飲むことある
よ飲むことある
俺飲む
のなんかちょっとコーヒーみたいな味が
コーヒーみたいな味
そうそうそうな
の一時流行ったね眠気覚ましでね
あそう昔からあるんだ、
うん、徹夜の時に仕事行かなきゃいけないっていう時に飲んだことあるけど、うんうんうん、2時間ぐらいは効くあとはもうダメだ、う
ん、あじゃあやっぱモカとかと同じ
感じで同じ、
うん、カカ系で、う
ん、まあもしあいたら覚醒剤打てば
あんなかあんなかの方がさあんなかの
しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶどんどん根性最近痩せてきたなんていや寄せてないよ腕見してみてたいいよみたいな塗ろうみたいな
夏でも長袖みたいな
急に切れたりして
でもアスカ全然痩せてなかったね
ねえむ
しろちょっとこれがさ、うん、すごく怖かったんだよ、うん、そうそうねミヤネ屋見てたんだよ、
うんうん、
ミヤネ屋見てたら、うん、元麻薬関係の刑事さんかなんかが、うん、おじいちゃんが出てきて、うんうん、それであのああいうのってさ、あの解説者にどうなんですかねって曖昧に振っといてさ、
うん、
こ
う
回答を出させても、うん、でも多分あの全然その打ち合わせがなってなかったと思うんですよ、
うんうん、
で 確かにこれどうしてなんですかねって言って、みんなで話してる時に、うん、そのアスカ全然痩せてないじゃない、うん、あれはねみたいな感じでさ、スパッとその人が答えたのは、うん、要するに打ちすぎると、うん、人間の体ってシャブに慣れてくるから、うん、逆に元に戻るんだって、う
ん、あなるほど、
ね、相当長くやってますよって言って、ドン引きみんな、みたいな人間の体ってのは栄養を取るように取るように変化していきますから、覚醒剤やってればやってるほど体重が元に戻ってくるんですよ、うん、話になってるで、うん、女の人の家に出入りしたっていう、で女の人のあれに何かこう至急連絡くれるようにって紙が貼ってあったって、うん、近所の人、うん、あのあれは何かそういうあれがあって、うん、でこれも謎なんですけどねって言ったら、またその人が、うん、あれね、あのこの飛鳥さんって男性に書いてますって、うん、あれ覚醒剤のね、あの幻覚を起こす人はね、うん、よくやる行為なんですよ、みんなまたドン引きすげえ覚醒剤ってやっぱり同じパターンになるんだ、同じことすんのかみたいな、
なるほどね、
どんだけやってたんだ覚醒剤って話でしょ、
ということで、
まあ、A 剤だから
安心安心
安心、アスカさんもこれ使ったらよかった、
ね、これ使ってればよかったね、これね、眠気覚まし使ってればよかったよね、
はい、眠りたくなかったわけじゃない、ね、
そうか、まあそうだね、元気になりなかった
これちゃんとアマゾンで買えますから、
あなるほどね、アマゾンって100円買える
の、3種だから大丈夫、これは3種も、ね、うん、1種はダメだけど、
ちなみにタウロコンはありませんでした、アマゾンに、
もう売ってない、もう発売ない
し、発売してないと思う、見た
ないじゃない、マジで薬局に聞いちゃったよ、
久しぶりに聞いたよタウロコン
って、タウロコン
ピアポンありませんかって
俺も名前言う時なんか恥ずかしいなと思って
そうだよね、
似てるもんね、ヒロポンなんかね、
ちなみにヒロポンの方が成分はいいんだからね、
あそうなの、
そうそうそう、あれはだって国がちゃんと認可して作った会社が作ってるから、だからヒロポンの方が成分いいんだって、そうそうそう、だからないんですよ、ヒロポンは、
あねえねえ、
労働を愛するって意味なんでしょ、
え
ヒロポンって労働を愛するって意
味、違う、疲労がポンと飛ぶっていう、
そうなの、そうなの、疲労がポンと飛ぶから俺はあのフィロソフィーのなんか
違う、疲労がポンと飛んでいく
で、フィロポンなの、
そうそうそうそうそう
そう
そうそ
うそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそ
うそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすごい映画だねあれやっぱりね、しゃぶごぶと打って打って打ちまくってもうしゃぶしゃぶ食べる時もタレの中にしゃぶしゃぶ入れるぞ、ポン酢の方に入れるとうまいねめちゃめちゃすごいよ、しゃぶ万歳みたいなね、これはね18禁になります、すっごい明るい映画、
うん、
最後ハッピーエンドだし、ハッピーエンドかよこれ今
最近ね聞いた話一番
ちょっと待
って、しゃぶの話ちょっと短い話、一番ね、うん、あのルートとしてどっから出てると思う、しゃぶって日本中にこういろいろ北朝鮮とか言う
ロシアとか北朝鮮という話
が一番多いのが10位今、
えどこ
10位が出してるの、
動物病院でも使うわけですよ、うん、麻酔で、
はいはいはい、
でそれは比較的、うん、認可が緩いわけ、動物用日本、うん、人間用と違くて、うんうんうん、大量に飼ってもそんなに問題ないってバレないらしく、で、うん、そんなに儲かってねえだろっていうような獣医がドーンと家建てたりとか、うん、ビル建てたりとかしてるらしい、それね医療関係の人に聞いた、うん、この間、うん、そのルートが今すごいんだって、
マジで
だから、うん、その要はそういう獣医さんのとこに、うんまあ、なんか行くわけよね、うん、その系の人たちが会に、うんうんうん、そのルートが今すごい、
でもそういうお医者さんの方はヤクザとつながりがあって、うん、そこに下ろしてるって話でしょ、
そうそうそう、下ろしてる人もいるし、なんか掴まれて下ろさざるようになったりとかいろいろ、とにかくその獣医というか動物病院経由が多いって言って、これは一応カットしてた、本当これそれかもしれない、
えカットなのこれ、
これ別に
大丈夫だ、
大丈夫、
みんな殺される、
大丈夫、殺される、
誰から殺されるの、
誰から殺されるの、
それが本当に今メインというかものすごい量としては多い、
なんで殺されない、
俺のカフェソフトの方が
その話の、いやそれはもう警察掴んでるよ、
ね、
絶対警察掴んでるって、
うんうん、そんだけあからさまにやってりゃ分かりそうだよね、
ところが多分ある瞬間だからもうやるから、う あのガーンってやって
問題化して
問題化してニュースになってマスコミがキャンペーン張ってガーってやるから今だから泳がしてる段階ですよ。大丈夫ですよ。
そういうことだよ。殺される
幻覚じゃない。
お前幻覚じゃないのお前
腕見せてみろ。
大丈夫だよ大丈夫だよ。流しまーすこれ流しまーす。
本田さん殺されて
る。4人が殺されてる。こんなことで殺されちゃったらたまりませんよ。
たまりませんよ。本当
パクリ人生相談のコーナーです。
パクリって宣言し
ちゃった。はい、今回はまたヤフー知恵袋からね。これは釣りの匂いがプンプンするな。
そうマジで。
中3女子です。 AV 女優になりたいです。リナ 14C3 さんからね。中3女子です。 AV 女優になりたいです。中3女子です、まあ、この辺がちょっとリアルなんだな。2回同じことを繰り返して私は中学2年の途中の時くらいに AV 女優の女の人に憧れるようになりました。 AV とかは周りの友達とかと話してるうちに中1くらいで知っていましたが、中2の時に私は AV のお仕事をしたいと思うようになって、その時は AV のお仕事はなんか悪いこと、隠さなきゃダメな恥ずかしいことというふうに思っていましたが、今は自分自身では堂々としていいことだと思うのですが、友達に話したら変だって言われました。小学生の時から仲が良かった男の子にの友達に話した時も、お前セックスしたいだけだろって言われました。私はセックスしたいだけじゃないです。言葉でうまく言えないけど、とにかく仕事としてしたいんです。親にどうやって相談したらいいのか分かりません。でも自分をさらけ出すようにして行う仕事として、私はすごく誇れるお仕事として将来できると思います。何歳からできるのかとか、そのために今できることするべきこととか、 AV 女優の方や目指している方などアドバイスをくださいということですね。中3女子。
でもこれさ、僕は AV で AV を経験して、例えば今タレントとかやってる人とかさ、そこそこ名を成してやった人にこの質問を彼女が本当にぶつけたら、AV 女優を経験した人たちは彼女に勧めるかどうかって話ですよ。まあ、いややった方がいいよって言うかっていう。
今でも最近いないよね。飯島愛みたいにさ、
分かんないだけでいるのかもしれないけど、
まあ、あんまり浅見ゆま
ちゃん、マスカ
レット、浅見ゆまちゃんじゃない
かね、あれが、
あ、そうだね、そこそこ
青い空とか、
ね、青い空は中国ですごいらしい
わ ね、 ね、うんうん、
どうだろう ね、 ね、するのかね。
いやだから、あの、確かに、そのね、リオちゃんもそうか。
あ、そう、リオ
ちゃんも
そう。あ、リオ、そう
だけど、こういう子供、まあ、子供ですよ、子供に、あの、仕事に憧れるんで、あの、やりたいですって言って相談した時に、果たして、いや頑張って、じゃあやった方がいいよって言うかっていうと、俺は言わない気がするんだよ
な。なんだろうね、多分この子は、いや本当だとしたらね、
本当ですよ、
多分 AV、アダルトビデオを見てそう思ってるんでしょ。
でしょうね。
表面的なことしか見てないわけですよ。
まあ、中3だったら子供だからして
ね。しょうがないよね。
しょうがない。
あの、いや、まあまあまあ、そういうふうにな考えもあるけど、例えば、闇金牛島くんとか読んでみな、みたいな話じゃん。
まあ、あの、すごく近い話で。で、あの、やっぱりテレビとか出て生き残って何本も、なあれをやって、あの、まあ、今でも生き残ってる人ですよ、生き残ってる人ってのはさ、結局その強いんですよ、運とかじゃ人間性が強いんで、多分、ああいう人たち本当キワッキワのところで、怖いことも何度かあった上で、それでもってその世界でのしてるわけだから、ちょっと芸能界に憧れるのとちょっと違うからね。牛島君に近い世界だと思うんですよ。
牛島君の俺、まあ、全然、一巻しか読んでないんだけどさ、
一巻読んだらもう嫌でしょ。
もうね、女の人がさ、風俗に落ちていったりするじゃん。で、あの、落ちていった時の描写とか言ったらさ、あれ見たらもうトラウマだよ。風俗とか行けねえよ、あんなの。あんなの。もう
いやすいませんすいませんみたいな感じだよね、あんなのね。もうなんか気分悪くなるじゃん、もう
気分悪いよ、
胸クソ悪くなるし、うわー、いやあれはもう逆にもう路悪的
っつうか、ね、
逆に触れてるけどね、うん、あればっかりじゃないと思うけど、いやでもだからね、あのなんどういう努力をしたらいいかとかじゃないよね、多分ね、あのみんな努力して AV 女優になってないんだもん、多分
ない、
うん、みんな放り込まれる感じ、放り込むか、まあ、飛び込む人もいるだろうけど、そのためになんか努力してとかってなってるわけじゃないじゃん、
ないから、
結局
ないから、
で努力したからっつってスターになれるわけじゃないからね、AV女優
クスだからね、
こればっかりはね、
まあ、でもまあなんかつったらちょっと風俗ねにちょっと勧めたりしたら、
いや自分を表現したいんですって、でもし本当だとそれが一つの芸能界のように見えてるってことでしょ、
うん、そうだよね、
あそうだ、
AV 界って、 AV 界、そしてそれは蔑むべきことじゃなくて、な、私はそこに飛び込んでみたいっていうふうに、うん、だから捉えると、うん、まあ、うん、親御さんも心配するだろうけど、うん、他人の俺らでもやめた方がいいと、まずは、うんうん、それだったら普通に芸能界まず目指してみたらと、ね、うんうんうん、歌とか踊りとかやってみたらっていう、
多分さ AV の人の方も結局はなんか芸能界、最終的には芸能界に行きたいなんかステップとして AV やったりとかってして
るの、そういう人もいるんじゃない、
いるでしょ、リオちゃんなんかだって、うん、AV で終わる感じじゃなかったじゃない、うんうん、AV 上のインタビューをやってる後輩のライターの人がいるんですよ、うんうんうん、どうなんて言ったらバカに決まってんじゃないですか、市村さん。七階に決まってんじゃないですか、市村さんみたいな。七階ですよ。人前であんた、人前で女性器見せびらかして、セックスしてんですよ。市村さん、人のおちんちん人前で舐められますか、女性器。
痴漢ですよ、その人。
それは無理。無理でしょ、市村さん。それできちゃうんですよ、みたいな。顔にうんこかけられて平気だっていうことで、市村さん、できますか、みたいな。できないね、だから、みたいな。
あでもそうかもね、極論を考えた方がいいかもね、うん、そこまで行くっていうのを突き詰めて考えていくと、
う
ん、
そうだね、
相当多分限界を超えたことをやらされるから、
いや私うんこはみたいなこと言ったら多分ダメだろうな、
ね、ダメだよね、
そんな綺麗事ばっかりやめた方がいいですよってことですよ、まずは考え直した方がいいっていう、うんうんうん、
突き詰めて多分
突き詰めてちゃんと、
それよりも AKB のオーディションとかね受けた
ら、ね、その方が全然、
ね、いいと思うね、うんうん、
まあナイフで切られたりね、ここで切られたりする可能性もあるかもしれませんが、まあ
ね、
もう大丈夫でしょ、
怖いね、
怖いね、
もう今大丈夫でしょ、
警備
も
ちゃん
とどの道怖い、
どの道怖い、どこ行っても怖いっちゃ怖いね映画どですかねのコーナー、まあまあどですかねん、どですかねん、
じゃあ AV 上のとか風俗の話が出たついでにその絡みでやればいいです、
じゃあ風俗行ったら人生変わったってな感じだね、行きますかね、風俗行ったら人生変わった、わらわらわらね、ダブルダブルダブル感じでついてます、風俗行ったら人生変わったは2011年にインターネットの電子掲示板である2チャンネルへの書き込みがされ注目を集めたラブストーリー、ね、2012年に小学館から書籍化されたと、
電子ごと同じパターン、
そうなのかな、あらすじ、主人公の良太郎は何事もすぐ諦めてしまう性格の29歳童貞、そんな自分を変えようと人生初のデリバリー嬢を呼んでみるが、緊張のあまり過呼吸を起こしてしまう、やってきたデリバリー嬢の佳代に優しく解放されて一目惚れする良太郎、佳代は元彼に騙されて借金返済のためデリバリー嬢として働いている、良太郎は SNS で知り合った友人新作の力を借りて彼女を救い出すために駆け回るということでね、監督が飯塚健、脚本飯塚健ということでね、出演者が、満島真之介、佐々木希、松坂桃李、ガッチ
ャマンですよね、松坂
桃李、うん、
はい、どうでしょう、良かったところ、
あのね、俺ね佐々木希ちゃん聞いてたの可愛いな、はい、先行っとくよ、先行っとくよ、
出たこのパターン、このパターン、ね、
俺ね、あの谷村瑞希、あの
はいはいはい、ピザ、ピザの、
あのシーンがね、あのシーンが良かった、
なるほどね、
あのシーン、面白い、
はい、残り2つ。
はい、残り2つ。まだあった。あのね、まあ、これ、この、まあ、なんつうんだ、あの流れで、まあ、誰でも、ああいう話の流れでは、もうちょっと、あの話の流れになったら、こう、誰でももう、あそこはちょっといいなと思うんだけど、多分、女を守るために、好きな女の子を守るために、ヤンキーの強い、どうしようもない彼氏に殴られながら、こう、それでも、最後に抵抗を試みる、あの場面ね、はちょっとグッときたね。そう、あの流れだとね、もう、あの流れになったらね、ああいう描写になったらね、もう、どの映画でもあれ、泣いちゃうんで、グッとくるんですよ、やっぱり男はね。
じゃあ残り一つ。
残り一つ。
残り一つ。
でもない。
ないっていう。
また置いといて、で、まあ要は、これも電車男と、まあ似たような感じ。電車男
これ実話なの？
実話って手でしょ？
実話って手だけど、この2チャンネルへ書き込みがあったっていうのは、やっぱりその電車男みたいにリアルタイムで。
俺ちょっとまとめサイト見てみた。後日談までちょこっとなんか、最終的にはカヨさん今そばにいますみたいな。
フィクションとして投稿してんじゃなくて本当にや
ったこととして
で、みんなどうすればいいんだみたいな感じで、
うん、全てが終わった後で佳代さんとのお付き合いが、うん、始まってるんですよ、
うんうん、あ始まってる時に
実はこういう経験があったんだけど聞いてくんないかっていうこと で、うん、でつまり2チャンネルの仲間と交流してるんじゃなくて、うん、それ経過報告なわけ完全に、うん、リアルタイムで、うん、俺が読んだ段階ではね、うん、リアルタイムじゃなくて、うん、1年ぐらい経ってもう佳代さんとお付き合いして、うん、それでかつこういうことがあったんだっていうことで自分でスレッドを立てて、うんうん、
なるほど。じゃあもしかしたら小説かもしれないんだ自分の、
うん、まあでもまあまあ、そこは読ませるのが技術だからね。そうそうそうそう。
電車男の後なんだけど。
電車男
同じくらい。
電車男はだいぶ前
です。だいぶ前です。うん、まあ、だから電車男の時も思ったけど、うん、なんていうの、ああいう仲間がいるっていいなっていうね。あ、そういう部分では、
実際にこれ、
羨ましい。
じゃあ、付き合ってる時に投稿っていうことはさ、こういう絡みはなかったわけ
ですよ。なかった。だから2チャンネルでそう、どうこうっていう。
なかったけども、何かあったってこと
ね。SNS で別のところでチャットで会ってるみたいだね。
じゃあ、実際こう、しんすけっていう人が。
いたと。
で、助けてもらったっていうのは、
ある。で、実際、その評判を見てみると、しんすけっていうキャラ、人が出てきてあたりからやっぱりガンと。よくなったって、頑張れって言ったあたりから、実際リアルで出てきたあたりからこう良くなったっていうことで、
だからそう、こういう話がね、あるんだなという感じですよね。
まあ、ゴンちゃんおすすめでこれ、これやろうやろう。
それでも。なんかね、あ、こういう風に変わったんだみたいなのをね、思ってたんだけど、なるほど、こう言ったらこういう風に、買ったんだ、あ、いいかもみたいな、
あの風俗っていいかもみたいな、まあ、きっかけとしてね、なんか変えるきっかけとして、あ、
しゃぶっていいかも
しゃぶっていいと思うみたいな
しゃぶっていいと思
う、そういう感じでね、まあ風俗がいいってわけだけど、うん、あ、そこにそうやってこうになったんだみたいなのを期待したんだけど、うん、ちょっと俺の思い描いてたね、風俗行ったら人生変わったとはね、なんか全部違ってて、うん、いや、なんかこれ人生変わってましたかっていう感じなんだけどもね、
変わってない、
これ人生なんか変わってたかなと思って、
うん、最初に出てきた時に、うんうんうん、満島真之介君が、うん、あの演出さ、どう思った、俺ね、うんうん、劇中でコミュニケーション障害がどうこうって言ってるけど、うん、もう完全に障害者だと思ったのよ最初、うん、あうわうわうわうわうわうわうわうわってずっと言ってるじゃん、うん、で手がこんなになっちゃってて、うん、それで柱の陰に隠れてて、うん、何をしてんのかなと思ったら、うん、なんかすごくこうもうオープニングの段階でこれからデリヘルに行くんだっていう描写かと思ったわけ、うん、デリヘルに行くんで緊張してんのかなと思ったら、うんうんうん、なんか写真を撮りに行くんだよね、免許の更新の写真を撮りに行く、その写真に入るまでにものすごい緊張しちゃって、要するに人が渡ってるところが渡れないわけですよ、あわあわあわあわあわあわあわってなってる、でこれ障害でしょ、精神障害だから身体障害だから分かんない、とにかくもうこれはちょっとおかしいと、こんな人まともじゃないと、 それで次に出てくるのが、うん、あの半沢直樹に出てきた。何じゃさ、最近よく出てくる。
そうそう、顔はよく見んだけど、名前は知らない。
半沢直樹。
あれかなり無理がある感じで面白かった、ね。
そう、無理がある感じで面白かったんだけど、あのタトゥーって書いてある。チンピラと、
チンピラ。
チンピラと、で、おそらくなんだけど、俺ちゃんとキャスト見てるんだけど、おそらく、そばにいた女の子は、あれは2チャンネルとかニコニコ動画って名前を売って、家に、あの、彼氏の家で花火やっちゃって、多分その子だよ。
警察が来た。
警察が来たって、あの子だよ。あの子、AV 女やってるから、あの子が、だから、あの、彼女役で出てきて、それでこう、なんだっけ、半沢直樹のあの人と絡んで、ぶつかっちゃってすいませんでしたみたいなことやるんだけども、俺は、驚いたことに、半沢直樹のあの人が出てくるドラマでも、何でも、確実にいい仕事をしてるのに、うん、今回初めて手抜きの演技を見たっていうさ、あの人初めて手抜きの演技してやがるっていうのを、あの走り方でも逃げ方でも、やる気ねえんだろうな、みたいな。
まあ、確かにわけわかんないキャスティングだもんね、
キャスティングではある。
キャスティングおかしいよ
ね。あの仕事人がついに手を抜いたかっていう。そして、ついてない。俺はもう何にもうまくいかないみたいなことを言って、そして再、もうこの自分を変えるきっかけになるっていうふうに決意するのが、免許の更新に行って外に出てくると雨が降ってるんですよ。で、ガーって切れて、そこで俺はデリヘルを呼ぶんだっていうけど、外に出て雨が降るなんてことは誰の人生でも起きますよ。悪いけど、この梅雨の時期だったら誰でもある。そんなことで切れちゃダメ。そんなことで。だからおかしい人なんだろうなと思ったわけで、しかもこの満島真之介君という人がまず男前な上に、うんうん、彫りが深くて男前な上にガタイがいいんだよ、うんうんうん、すごく肩幅も広いし腕も太いので、うんうん、わざとだからこうやってるんだな、うんうん、こう前かがみにしてうにゅーってやってるんだけども、うんうん、お前スタイルええやんけみたいななんだよその演技みたいな反感の方が先に来ちゃうので、はいはい
ちょっとね、なんだろう、極端に行き過ぎるんだよね。
極端なんだよ。
映画とか映像化するときに、例えばオタクとか、29歳童貞っていうことにすると、あそこまでひどいやつはいないと思う
んだけど。29歳童貞なんてい
くらでもいるから、普通の人でさ、もっとああいう演技させないでさ、
そうそう。
いや、もちろんさ、あの、満島真之介くんは男前だから、普通にしてたら、ちょっと、
おかしいや
ん、お前違うだろうってなっちゃう
けど。そうなります、そうそうそう。
それにしても極端なんだよな、結局な。
あんなに、あうあうあうあうあうあうあうみたいになってないって。
意外と、だから、お前かっこいいのにっていうやつでも29歳童貞っているからね。
いるいる
いる。いるいる、本当に奥手で。
奥手でいる。
だからそこでリアリティを出すことはいくらでもできるんだから、あそこでアウアウ、アウアウみたいな。
アウアウアウ。
レインマンみたいなことやる。
レインマンなんですよ。
本当に、ちょっとね、極端、漫画よりもちょっとリアリティがなさすぎるんだよね。
でさ、でまあラブホ入っちゃうじゃん、うん、でさ、うん、いやあの前にもう一段階なんかやってほしいなみたいなさ、それこそあのそう入らないです、それこそあの写真に入るのにさ、証明写真撮るのにさ、あのアウアウになってんだからさ、ラブホ入る、
まあそうだよね、まあ
ところでもっとさ面白い展開、もっといいアウアウ見せてくれる
のにさ、まあ確かにね、
もうなんかスイッチポーンなんて押しちゃってさ、聞くの間みたいなピーンなんて押しちゃってさ、入ってさ、もう電話呼んで佐々木のぞみちゃん来ちゃってさみたいな、
そう。あそこなんですよ、スムーズで、ね。
そこなんかもうそこ
確かに、ね、確かに写真撮るのにあんなアウアウしてんのに、ホテル入るのにはそんなにしねえのかって
話、ね、
でもあんなにアウアウする人がよ、免許取れるのが楽しい。同感怖いぞ。
怖いよ、もう。
免許取ってて、更新なら免許取ってんだよね。
免許取ってんだよ、まず。
取れたね。
だ俺もあの中畑っているじゃん、あのそのもう彼氏がさ、
元彼氏ね、
中畑って言ってさ、なんで俺ベイスターズのシャツ着てんのかなと思って分かんなくてさ、
あ
でやっぱ中畑絶好調だなって言った時点で、うん、ああそういうことかと思ってさ、中畑別になんで中畑清にそこ引っ掛ける必要ねえじゃんみたいな、
それはちょいとしたお遊びや、
お遊び
ちょっと薬とくすぐりでね、
お遊びがね全然ね面白くない、全然ならさっきのピザの件もさ、あのね、うん、一人あるあるもさ、もう今更そんな一人あるあるみたいなさ、 なんかでそうなんだ、
ね、そうね。基本的にさ、こういう童貞系の映画撮れるの好きじゃない。
童貞系
映画、童貞系映画、
童貞系映画
割と童貞系映画好きですよ。
好きで、結構評価高いじゃない、うん。その中ではかなりちょっとアフロタだから、まあアフロタなんかはまだいいかな。
しかも佐々木のぞみちゃん出てる。
あ、童貞の女神じゃん。
そうだね。やっぱ童貞が、憧れる女の子って言ったらやっぱ佐々木のぞみちゃんでやっぱ来るんじゃないの、
う
ん
う
ん、
その中ではちょっとかなりちょっと既視感があるよね。いろんなエピソードがなんか、うん、あんまり新しさがね、
う
ん、
あるし
ないよね。
ちょっとね、あの感情移入できない、
うん、できる。それは西川君が変すぎるからですよ。
変すぎる、うんうんう
ん、ストーリーもある
よ、ストーリーもあるよね、うんうん、だから最初の方ね、ちょっとうまくいくじゃん、割といい雰囲気になって、連絡が途絶えるまでは割といい感じになっていくじゃん。割とこう二人で居酒屋行っていろいろ話して微笑ましくね。ああいう時全然なんかこう感情移入できなくて、
この二人がうまくいってほしいって気持ちにな
んないの、嫉妬なの。なんだよこいつらうまくやりやがってみたいなさ。
それも手かも。監督の手かも。
手かもしんない。だよこいつらってさ思っちゃうわけ。それで電話連絡が取れなくなってなりの、まあそこでちょっと心配になって、で彼氏がいるっていう話になって、で彼氏との話、昔話回想になったらなんかこう劇みたいな、あの安っぽい劇みたいな、
もう中堅どころの役者さん大量に
出して
諏訪太郎さんだ、
ね、演出的には面白いけどもなんか全然面白くない、全然なんかこういうの演出的には面白いけどさっぱり聞いてないんだよね。なんだろうあれは。
あのね、全部そうなのこれ、あ大した話じゃないんだよ、そうそうそう、大した話じゃないのをごまかそうと思ってポップにポップにやる、ポップですポップですってやってたけど、お話自体がすっかすかな上にポップでポップでって、しかもそれが重ねて重ねて重ねて重ねてじゃなくてポンポンポンポンポンって、結局ね単調なのよ、あのお遊びの仕方が。
でやっとこう彼氏の話が出て、あちょっと熱くなるじゃん、うん、あの彼氏にぶん殴られながらも必死で抵抗してみたいなさ、こうになって、結局彼氏があの突き落とされそうになって、やめろやめてくれーって、次のシーンでさ、もうしょぼんとして彼氏がいいやつになってるじゃん、
すいませんでした、
いやそんなに簡単にならねえだろうっていう話だよね。
これが、現実の厳しいところで、あの場合佐々木希は彼氏の方に行くんだよ。
ああやめてっつってね。
行くんだよ。でそれが見たかったんですよ。
そう
それじゃない、
そこからどうするかだよ、
そこからどうするかなんだよ、そこで初めて満島ひかり君にこれ敵は強いぞ、満島君が相当強いぞって、敵は実際ほとんどのフィクションでも現実でも、殴ってくれる女の方に女は行く、男の方に女は行く、
そうそうそうそう、
そしてそこから奪還するにはどうすれば
いいかって、DV 男と離れられないよ女みたいな、
でしょ、佐々木希さんはそういう女なわけだから、そこを満島君が頑張って奪還する話なんだと思ったら、さよならみたいな、ごめんなさいみたいな、あれ
あれ
彼氏引いちゃったなみたいな、
で闇金との戦いになる、
そうそうそう、あるんだけど、
これそこでもうそこでって思っちゃう
ね、思うよね、
そこで
一番現実のこっちがさ、厳しいと思ってる部分、
そうそうそう、結局ね、こっちは2ちゃんで、2ちゃんに書き込まれた話を、小説になったり映画化したりしてんだっていう情報だけはうっすら入ってるから、あ、割とちょっと実話系だと思ってるのに、そこで闇金とのあんな戦いになっちゃうと、もう、あれ？って思ってるわけ。これ、いや、って、そこで、あ、なんか離れてくみたいな感覚が非常にねあるわけですよ。
まあ作ってる監督の人はこの話自体リアリティはやっぱり感じてない。
ないでしょう、ね。
闇金
信じてない。
そうそうそう。 童貞を愛してないよね多分ね。
だって奥さんは井上和賀だしさ、この監督。
あ、そう
なんだ。うん、そうそうそう、井上和賀だ。
マジで、
うん、
それじゃ
あ。それじゃあ。
それじゃあ。
それじゃあ、もう、あの、自分の中に繋がるもんないと思うよ。
ないよね。いや、だからそういうことに対して愛情はないんだね、もしかもね。
で、松坂桃李君の、うん、彼も含めて、うん、結局初めからこの満島君はさ、うん、友達たくさんいるのよ、
うんうん
ね、
そうそう、
孤独は孤独だって本人に、うん、友達なんか一人もいないよとかって自慢そうに言うけど、うんうん、あんなにいるじゃん、うんうん、
そう、あのさ6人衆なんなんだゴレンジャーみたいな、
SNS でチャットしてた人たちでしょ、
人たちが、まあ、で出てきてる
って、うん、そうそうそうそう、初めから手伝ってくれる人たちが、
うん、
会ってないだけで、
うん、
あの話聞いてくれる人たちもいるんですよ、
うん、
で2チャンネルでも何でも寂しいのはさ、
うん、
誰も話聞いてくれないからなんですよ、うん、
それで強行に及んで
ね
あの秋葉原で
なっちゃったりするわけで、
それとか釣り針落として
釣り落として釣れた釣れたみたいな
やるわけ
で
ね、
そうそうそう、後釣り宣言落ちたりするわけですよ、まあ、そのネットの中にいる人たちの善意っていうのを信じる話はいいけど、満島君は自分で友達がいないとかコミュ障だって言ってるだけで、初めからもう勝ち組ですよ、
うん、羨ましいけど、
仕事はある、うん、そして金がないない言ってる割には、
うん、ね、デリヘル、
デリヘル行っちゃってる、
うん、金はある、
ね、そして宅配ピザはなんか知んないけど、うん、頼んじゃってる、だって100万円の借金が残ったって言った時点で、うん、松坂桃李君が金払ったらいいじゃねえかって本当に
貸
し
じゃん、
いっぱい貸しますよってさ、あのドンでいいからってありがとうで、だからそれは松坂桃李君が先輩、歴史先輩男を見せるためにやった方がいいですよって、
うんうんうんうん、そこまでしてくれるいいやつって、
うんうんうん、多分さ、あの扇風機のレンタル代で多分払える100万円多分
そうです
ね、扇風機相当すごい、
あの作戦もちょっと全然よく
全然よく分かんないよもうあの本当にあの闇金かもさっぱり分かんない、
もう特に牛尾君は今ほら牛島君呼んだばっかりだ
あんなんじゃ許されない、
闇金
があ
んなじゃね、
着用書なくなったぐらいでねえそんなの諦めると思ってみたいな感じですよね。
ほんで相撲取りがあるかも。
相撲
がね。ひ
どいよあれ。
ひどいよあんな。話変わるけどね、牛島君ね、うん、牛島君ね、読み続けた方がいい。
あ、そう。
これ、ね、どんどん話がかかっていくのは、これ現実にあったあの事件だっていうのがね、どんどん出てくるんですよ。それで不幸な人たちがさらに不幸に不幸になっていくっていう時に、例えば松永太のさ、北九州監禁事件みたいなのが元になってて、うわもうダメだってなった時に。金返せって牛島君が来るとね、ほっとするんですよ。
あ、なるほどね。
もう大丈夫だ。
なるほどね。
もう牛島君の暴力でなんとかなっちゃう。
割と牛島君がヒーローになる。
ヒーロー、ヒーロー、見えちゃう。
見え、下が広いから。
下が広すぎて。もうそれも牛島君来てくれみたいな。牛島君早く殴ってみたいな。金返してみたいな。で、松永太志を飛び蹴りみたいな。はい、300円返してみたいな。
なるほどね。
だからね、読み続けた方がいい。
なるほど。
どんどん、
それは面白そう。
どんどん違う方向にね、
なるほどね、
あの逆の方向に見える。
なるほどね。
でも、俺あの実は知り合いで、AV 嬢をやってて風俗やってた女の人と知り合って、そしてその人の闇金の借金を、あの払ってあげた人が、付き合うっつってさ、払ってあげた人がいるんですよ。で、一番これはその時の借用書だよって見せてもらったんだけど、返しまで借用書って見せてもらったんだけど、本当にね。辰川銀次とかって書いてるわけ、嘘っぽい名前で
貸しての方が、
貸しての方が、しかもさ、社長当たるような金50万確かに受領いたしましたみたいな、もう貸借関係一切ございませんみたいな、これだけだよ自分50万って俺はいいよ、あの妻にも子供にも黙ってコツコツコツコツ貯めてきた金50万払ってこれだけよみたいなさ、で実際は、あのまあ、リアルな話すると、風俗嬢と出会って、そのお金払ってあげて、お付き合いしてにもかかわらず、1年後に普通に別れてたからね50万払って、
でも50万ぐらい風俗ですぐ返せるもんじゃないの、
ダメなんだよ本当に、その女の子はダメだった人、
ああもう使っちゃったり
使っちゃったりする、本当にダメで、 だからもう堅気の仕事しなさいって言ってるのに、うんうん、自分はだからこれ着飾ることとやっぱ服で服命の女性だったので、
もうそういう体質なんだな、
体質なんだね。で最終的には男の俺の知り合いの方が、うん、別の彼女できちゃって、うん、結婚式まであげたんですよ。その AV 嬢と風俗やった女の子と妻子がいるにもかかわらず、うん、結婚式まであげ
ちゃった。何それ結婚式ってどういうこと？
結婚せずに結婚しなくて結婚式では2人の記念としてね、ね、結婚式あげるっていうから、俺ご祝儀あげて写真もそこまでラブラブだったんですよ。そこまでラブラブだったにもかかわらず、いやー。よく考えてみたらさ、うん、やっぱバカってやだわみたいな感じになっちゃったで別のもっと若い感じでしてたからさみたいな人だらしいみたいな
本当に人だらしい
本当にお前も人だらしだよ
どっちもどっち
で ね、それまでその、うん、あの彼女の家に行って料理とか作ったんだけど、うん、その時 の、 あの何て言う鍋とか結構高いもんなんで、うん、返してって言ってそれで彼女は会いたくないないから、うん、あなたとは、うん、だから廊下に置いてきますからっつって、うん、朝取りに行ったら鍋とか全部バーって帰って、うん、現実ってね結構ね
そっちの方が全然面白いじゃない、まあ、
そ
っち
の方がね、そうだね、そういう現実とどう戦うかが見たいんであ
って見たい、ね、でその彼女は有名人だったのは実は死んだって言われてる AV 嬢だった、うん、死んだって、うん、とある撮影で死んだって言われてる AV 嬢で風俗やってるところだから有名な人なんですよ、そこそこ、うん、その業界で、うん、だから俺の知ってる AV の後輩のライターは、うんうん、え石村さん彼女生きてたの？もう都市伝説とかしてますよ。そうそうそうそう。俺写真見せてもらったけど、確かに死んだって言われてる彼女を、うん、でやっぱり生きてると。でその時に俺怖いなと思ったのが、うん、その友達の方が怖いなって思ったっていう話は、うん、バックルジャイバーと。うん、だお前埼玉に住んでんだろお前さんは、うん。渋谷のそんなのバックルじゃないよと、うん、闇金なの。
闇金なの。
バックルじゃないよと。うん、で法どこでも法律事務所どうでも、うん、どうでも書き込めば、うん、大丈夫だからって言ったら、うん、いや。ここで返すっていうことをちゃんとやっておかないと、うん、私は渋谷でしか生きていけないから、うん、町のルールだからこれは、うん、渋谷でしか生きていけないから返さないとダメだって言って、うん、あやっぱここでしか生きていけないって決めちゃうと、うん、こうなるんだみたいな、うんうん、
かもしんない、
ね、もうね暗黒街の起きてるんですよ。だから埼玉とか田舎で暮らすんだったらいいんだよ、うん、彼女はやっぱり渋谷でいい顔したいから、うん、それなりのアンダーグラウンドの人たちについ通さないと、うんうんうん、いい顔できないわけですよ彼女なりに、
うん、町の魔力だね、
町の魔力だよ。でそういうのの話とかちょっと聞いてると、うんうん、一筋縄じゃいかないぞ結構、うんうんうん、だってデリヘルやってるってことはさ、うん、相当いろんな男とやっぱりこう、うん、あれしてるわけ で、うん、で満島君の方は、うん、その佐々木希ちゃんが他の男とどうこうしてるみたいな、うん、妄想で苦しくは、うんうんうん、なるけど、うん、残念ながら付き合った後でもそれって残るよね、
うん、残るね、
うん、あこれ男の嫌な部分なんだよね、
こいつはってね、
うん、残るで、うん、それを乗り越えてまで幸せになるかどうかっていうところが見たい、うん
そ、
見たいね、それが見たいな、うんうんうん、すごく見たいんですよ、うんうん、であのだからこそかっこいいんじゃねえのって思っちゃうわけよ、うんうんうん、そういう苦味の部分がちょっとまあ、うん、でもこれを見てね、うん、今時の若者っていいなって思うかって思うかというとちょっと厳しいなと、うん、なんかすごく薄っぺらくいい、うん、ちょっと変な元彼がいた男と男から奪還して引きこもり気味だった自分が明るくて友達ができましたっていうだけの話だから、
うんうんうん、全然風俗なくても関係あれだもんね、
関係ないんだよ
ね、風俗とかね、うん、別にその設定必要ないもんね、うん、これだったら、うんうん
う
ん、
これだったらね、あだら風俗で佐々木希ちゃん来ちゃったらそりゃびっくりするよ、
びっくりするよ、
大抵はあんた朝青龍みたいな来るわけだトントンつって入って開けるとさ、なっていう
パネルマジックでね、
パネルマジックでねあちゃーっていうさ、うんうん、来るわけです。でね、今やってる、東京純チャンネルのリバースエッジっていう、
はいはいはい、
小田切翔の番組で、うんうん、全く同じ話を、うん、これは。で、よくある話だから、うん、で、それは30後半の男と女バージョンなんですよ。うんうんうん、 これが、うん、35話の男と女バージョンだけど、これ泣けるのね、しみじみと、しみじみと泣ける、うん、その風俗デリヘル自分家に呼んでるわけ、うん、でその女の人はもう何度も最近チェンジとかされちゃうから、はい、もうやめようかな私もそろそろこんな仕事年だし、うん、30過ぎついちゃってるし、うん、で30過ぎのやっぱり男の人の家に呼ばれて、うん、でどういうプレイしましょうかって言って、これにじゃあ着替えてください、うん、渡されたのユニクロの服だったりするわけよ、うんうんうん、でそのまんまあじゃあプレイしますって言うと、うん、テレビでも見ましょうかっつって、うん、テレビ見たりして、うん、で次に行った時はじゃあご飯作ってください、次に行った時はあのアイロンかけてください、で次に行った時は買い物を一緒に行ってください、でご飯作ってくださいって言って、でなんとなく打ち解けてきてるんだけど、買い物に行ってご飯食べて解散、その前いやお金払ってるっていう時が続いてて、である日結婚してくださいと、つまりプレイは何もしない感じで結婚してくださいと、で彼女は私の職業を知ってるし、もちろん客だから、それでなんで私みたいな地味な女に、その結婚してくれって言うのかなと、でその段階で小田切城の事務所に探偵事務所に来て、彼の本心が知りたいんで、で小田切城としてはお受けするつもりでしょと、このプロポーズ、でもうそう動機がはっきりすれば、でその、ね、描写がうまいのは彼女もちょっと疲れてるっぽいんですよ、もう人生、男の方はもうほんと固くなって目も合わせられないみたいな感じで、あんな風に変じゃないのね、でじゃあってことで小田切城が尾行するとさ、家あ会社、昼は、他弁、そして夜はあの立ち飲み屋で一杯やって帰るってことを毎日繰り返してて、友達はいない会社でも誰ほとんど仕事以外の付き合いはないね、親類もいないみたいで、こいつ何なんだと一体、こんなつまんない男がっていうんで、それである日もう探偵のルールを破って彼に声かけちゃうの、すいませんけどつって、実は探偵で美紀さんっていう風俗の彼女から あなたプロポーズしましたよねって、真偽を聞きたいって言って言われてるんですよ、いやあなたにそんなこと言うつもりありません、じゃあ美紀さんになぜ美紀さんが好きだかっていうふうにいいのかっていうふうに伝えていただけますかっていうと、それは結婚してくれたら教えしますって言われて、それじゃ話になんないからっつって飲みましょうっつってさ、ぐいぐい小田城と彼氏がもうすごいピチで飲み始めるわけ、それで言ってよって言うさ、言いません、僕は言えないみたいなと言って、それで小田切城もいつもクールなのにベロンベロンに酔っ払ってきちゃって、なんて言わねえんだよみたいになってきて、それでじゃあデスマッチでこの屋台でガンガン飲み比べて、潰れたらあんた白状するとどうですかみたいな、悪いけど俺強いですよと、でやりましょうっつってグイグイやって、結局その彼氏が潰れちゃってベロンベロンになった後で、隅田川のほとりで二人でヘロヘロになった時に彼がついに言うのよ、なぜかっていう、それは見ていただいた、それを聞いた瞬間に、その動機とそれを聞いた瞬間に、で要するに天涯孤独でもう一つ理由があるんだけど、そっちの理由があるんだけども、でその理由をとうとうと喋って、そして小田切城にさ、俺みたいな男でも夢があるんだと、泣きながら夢があるんだと、休日は夫婦二人でスーパーで買い物に来てんだよ、それが俺みたいな男の夢なんだって、実は彼すごいエリートなのよ、だお金はあるわけ、で毎日呼んじゃうぐらいの稼ぎはあるんですよ、でそれまで現実の世界では二人がさ、買い物に行ってても、彼女はさ、エリンギ大丈夫ですかとかってこう話しかけてるんで、彼の方ははいはいはいはいみたいな不審な動きなんだけど、彼が夢見てる世界では夫婦として二人で暮らしてて、そしてすごく幸せそうにスーパーで買い物してカットが入るわけ、でそれをその後小田切城にカメラが戻るとちょっと泣いてんのよ小田切城が泣きそうになって、うわ泣くって思った瞬間にゲロゲロゲロゲロって泣いちゃって、それでまあまあまあまあってなるっていう、それがね泣けるんだな、でそれを伝えると彼女は分かりましたって言って結婚を受け入れるっていう、最後はそのすごくほのぼのした幸せをつかむっていう話なんだけども、これはねその男性の演技を見てると、満島君の演技はね過剰なんですよ、
過剰だね、
過剰、こんなにしなくていい、でもうそのドラマ見てる時に、いやこの人はちょっと友達いないだろうと、目つきも怖すぎるし人と目合わさないし、 ただ悪い人じゃないっぽいんだけどっていうのもね、だからそれはもうあの見比べて見ていただいて、どっちがこう全く同じテーマの全く同じストーリーだから、ただいい年こいた男と女の、あの風俗言ったら人生変わった版、もう結構いいですよっていう、この明日に対して希望があるとかっていう、人間が変わるわけじゃないのよ二人とも、結局コンプレックスがあって、男の方にもコンプレックスがある、女の方にもコンプレックスがある、でそれをお互い言えなかったんで、ひょっとするとこの結婚成立しないのかなと思ったけども、やっぱり結びついてみたらうまくいったっていう話なんで、俺はそちらをあの40過ぎた俺らそっちの方が胸に響くと思います。
まあね、
本当にもし皆さんまとめサイトを読まれるんでしたら、これで検索してください、明日エロ撮影、
明日
エロ撮影で、はい、皆さんうちに帰って、あの明日エロ撮影っていうやつでまとめサイトを見てください。
そうですか。
これはすごいです。
あ、そうですか。
嘘か本当か分かんないけどすごいですよこれ。
明日それはエロ撮影。
うん。
明日エロ撮影。
漢字つなげエロで撮影。
それもなんかすごい。
あの原稿、もう去年の末ぐ、あ、去年の半ばぐらいのあれかな、
お話。
お話でやっぱりこう。みんなちょっと聞いてくれみたいな感じで、
明日
エロ撮影っていうことですけど、これすごいよ、写真も載っちゃってるし、
あ、そう、
あわわわわわわみたいな、
もうこれはもうマジだマジだみたいな、
いやマジじゃないにしてもすごい、
ああ、
俺これその
作り話にしてもすごい、
すごい、でこれはそのあの風俗嬢とお付き合いをしてた男から聞いた、自分ら明日エロ撮影ってまとめサイトあんだよ、見てみろみたいな、すごいすげえぞみたいな、マジっすか。まあ、自分のいとこのおばさんとエロ撮影をするって話なんですけど、
あー市村好きそう
僕は二十歳でいとこのおばさんとエロ撮影をするっていう、38歳のおばさんとエロ撮影をするっていう話なんです。
ということで、
はい、皆さん明日エロ撮影で検索すること、はい、どうぞお勧めします。
と、はい、いうことでね、はい、じゃあ次回はルームメイトで
やったね。
伺おうかと思います。よろしくお願いします。
はい。
はい。